皆さんご機嫌いかがですか？2008年10月17日金曜日、週刊自閉症ニュース第64号、スタートです。改めましてこんばんは。金曜の夜にもかかわらず帰宅が遅くなってしまったポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の父でございます。金曜の夜、いつもであれば週刊自閉症ニュースの録音のため用事を入れず録音に入るのですが、今日は急遽会社の後輩から相談を持ちかけられ、9時過ぎの帰宅となりました。この録音編集の終了が朝方にならなければいいなと思っている私です。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。共同通信10月11日のニュースです。対人関係がうまく結べないアスペルガー症候群など、発達障害のある人や難病を持つ人の就労を促進するため、厚生労働省は雇用する企業に対する助成金を来年度から新設する方針を決めました。発達障害難病とも、大企業は1人当たり年間50万円、中小企業は1年半で90万円を助成し、800人の新規雇用の実現を目指し、来年度の予算要求に約1億2000万円を盛り込みました。企業が障害者の法定雇用率 1.8% をクリアした場合、雇用調整金などが支給されますが、障害者手帳を持っていない発達障害や難病の人は、雇用率の算定対象には含まれません。従業員に専門知識を学ばせたり、職場で使う設備を購入しても調整金は支給されず、企業はほとんど負担するしかありませんでした。発達障害は先天的な脳の機能障害とされ、自閉症や注意欠陥多動性障害 ADHD、 学習障害 LD などがあります。医師の診断があり、一定の職業訓練を受けた人を雇用した企業が対象となります。難病については、厚生労働省の指定疾患に筋ジストロフィーを加えた124疾患が対象です。毎日新聞10月13日のニュースです。大阪弁護士会が、知的障害者ら心身に障害がある人の特性を理解し弁護できる専門弁護士養成に乗り出すこととなりました。全国初の取り組みで、11月にもプロジェクトチームを設立し、具体的な検討を始めます。新規受刑者の約2割は知的障害の疑いがありますが、十分な弁護をされていない可能性があります。そのため、来年5月の裁判員制度施行を控え、知的障害者らへの誤解や偏見を取り除き、正当な権利の保障を目指す方針です。知的障害がある人の特徴として、見たり聞いたりしたことを整理表現することが苦手なケースが多いとされ、また相手に合わせ誘導に乗りやすい面があります。強盗容疑で逮捕された知的障害者の男性が、警察官の誘導で自白調書を作られたとされ、公判中に真犯人が見つかり、2005年3月、宇都宮地裁で無罪判決が出たケースもあり、この事件を含め、弁護士が障害の特性に気づいていない場合が多いと見られています。法務省の強制統計年報によると、知的障害の疑いがある知能指数70未満の新規受刑者は、2007年で約6700人に上り、全体の約2割を占めています。こうした背景を踏まえ、大阪弁護士会は2006年4月、全国の弁護士会に先駆けて 知的障害者刑事弁護マニュアルを作成しました。知的障害がある場合は、具体的な事実を問う、短い文章で質問する、仮定の質問をしない、時間の順を追って質問するなど、具体的な弁護方法を紹介しています。今回のプロジェクトチームは、このマニュアルを活用し、刑事裁判の当番弁護人に登録している人を中心に研修を実施、研修を受けた人を専門弁護士として名簿化し、障害のある人から依頼があった場合に派遣に応じるための仕組み作りを検討します。マニュアル作成時の座長でプロジェクトチームのメンバーにも入る辻川玉野弁護士は、知的障害のある人は冤罪に巻き込まれやすい、また罪を反省していても裁判でうまくそれを伝えられず厳罰化されやすい、目や耳が不自由な身体障害者も視野に入れ対応できる専門弁護士を来年中にも養成したいと話しております。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードは特別支援教育コーディネーターです。特別支援教育コーディネーターとは、小・中学校または特別支援学校に置かれ、学校内及び関係機関や保護者との連絡調整役としてコーディネーター的な役割を担うものです。障害者一人一人のニーズに対応した適切な支援を行うため、学校教育における体制整備の方向性として、平成15年3月今後の特別支援教育の在り方について最終報告において提言されています。障害のある児童生徒の発達や障害全般に関する一般的な知識およびカウンセリングマインドを有する者が特別支援教育コーディネーターとして学校の公務として位置づけられ、関係機関との連携・協力の体制整備を図るとしています。以上、今週のキーワード特別支援教育コーディネーターでした。姉妹番組のポッドキャスト、そよ風対談自閉症とともに、では全3回3週間にわたり、自閉症の青年が主人公の映画、僕は海が見たくなりましたの原作者山下邦明さんとの対談をお送りいたしましたが、お聞きなられた皆さん、いかがでしたでしょうか。この対談は2008年春の録音のため、映画の進捗の方も当時の話からかなり進み、現在では映画もクランクアップされ、来年春の公開に向け編集中です。個人的にもとても楽しみにしています。と同時に、番組の中でもお話しいたしましたが、映画制作費の方がまだ不足の状態です。この映画は大きなスポンサーもなく、皆さんのカンパ金により作られる映画ですが、本日10月17日現在、制作費がまだ900万円ほど不足している状態です。自閉症への理解を社会全体に広げるため、一人でも多くの皆さんのお力をいただければと思っております。詳しくは映画僕は海が見たくなりました制作実行委員会をお尋ねくださいね。さて、そろそろお別れのお時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。
お前ヘリコプターだね。
ね、
新幹線来るかな。ね、見ようか新幹線。
来るかもしれないよ。